高山俊吉気分青信号。こんにちは。裁判員裁判の話を続けます。裁判員制度が始まって、3年を経過したということで、マスコミがその特集を組んでいろいろと話題を提供したということはご承知の通りですけれども、法律家の専門雑誌だのの中で、やっぱりそういう特集が組まれてもいます。一般の方はなかなか見る機会がないので、少しご紹介しながら私の意見を交えてお話をしてみたいと思います。この制度が始まった段階で裁判員制度に関する議論がきちんと論議されないまま実施された、そのことに対する批判あるいは懸念などが研究者の皆さんからかなり出されていました。しかしどんどん準備期間を経て実施に入っていくというその過程の中で、今度は研究者の皆さんは裁判員裁判の実情を観察しながら今度論評するという視点に今当然変わっていったわけです。で、研究者学者の中で大きく問題にされたこと、その論点といいますかね、論議されたポイントは民主主義という議論でした。何のことかといいますと、一体なんで裁判員制度や裁判員制度が実施されるんだろう。で、これは国民がこの国の主人公なのだから、国民が裁判所に出かけていって自ら判断を下すっていうのは民主主義のいわば賜物というか民主主義の成果なんだ、こういう議論がされたのに対して、そうだろうかと。民主主義というのは普通多数決で決めることを言うけれど、多数決ということで考えないのが司法なんじゃないのか、誰からも支持されなくても真実はそこにある、それを発掘発見する、それが司法ではないか。だから民主主義という考え方とはある意味矛盾対立することもあるというのが、むしろその司法の特徴なのではないかというような議論が行われたんですね。で、この議論は実施される中でも繰り返し議論されていって、それで、最高裁が裁判員制度は憲法に違反することはないという判決をしたときにも、民主主義の賜物だということまでは言わなかった。憲法に違反するとは言えないと言っただけで、どういう理屈で裁判員制度というのはこの基礎づけられると言いますか、性格づけがなされているかというようなところについては、もう一つはっきりしたものの言い方をしないで現在に至っています。国民がこの国の主人公だということをはっきりさせるためには、当然のように義務があるのだと、義務を伴うのだと。裁判所に出かけて行って裁判をするというのは、それは義務ということになっている。実行しないと時に処罰されるというペナルティもあるわけですから、これは権利というのはおかしい、義務ということになる。だがその義務というのは、国民がこの国の主人公だっていうことをきちんとその貫く上での、当然の前提になる義務なんだといったような理屈が行われました。分かったような分かんないような話なので、みんなは少し首をかしげるわけですが、今行われている多くのこの裁判員制度を支持する研究者の考え方は、今私が言ったような話が多いんですね。私はそういう話はどうも前につばつけて聞くしかないと思ってますけれども、そんなことで納得してしまう学者が結構多い。でも私はそういう議論も含めて、国民がもう 70%、80%、90% 多くの人たちが出頭を拒絶するということの中で、この国の国民の圧倒的多数が民主主義というものを否定する考え方に立ち至ったんだなんとは少しも思いませんし、 研究者学者たちの言っていることと国民の行動というものが大きくずれているというところで、この裁判員制度に関する研究者の分析そのものがどこかで非常に中途半端で曖昧で、もっと露骨な言い方をすれば少し嘘が混じっていると、こんな気がします。私が何度かお話をしたことがあるのでご承知と思いますが、裁判員裁判は大変厳しい守秘義務が課されています。夫婦の間でも裁判所の中で行われた評議、論議してどうしましょう、有罪でしょうか無罪でしょうか、刑をどのくらいにしましょう、こういう話し合いをすることを評議と言いますけれど、この評議の内容は夫婦の間でも言ってはいけない、墓場まで持っていかなくちゃいけない、生涯の秘密ということになっています。これを漏らすと最高懲役6ヶ月という重い処罰です。何時処罰せよ、叱らずんば何時を処罰する、そう言っているように聞こえます。処罰に関わらなければ、そしてそれをどこかで踏み外して秘密を守らなかったなら今度はあなたを処罰する、恐ろしい話ですが、そういう構造の中でこの守秘義務の問題というのは非常に話題になりました。今でも守秘義務は厳然と実施されていて、裁判員を経験した人たちが今ひそやかに生活をしているというのは守秘義務違反を問われることが怖いからです。自分が裁判員を経験したということまで言ってはいけないということではないのだけれども、それも言わない人が結構多いです。何やら秘密を抱えて生きているというような風情です。で、これを何とかしてほしいという研究者がいます。そういう研究者の論文なども読むんですが、もう一つ奥歯に物が挟まった感じがあります。守秘義務を解除しろ、緩和しろというのは、もう少しみんながどんな議論をしているのかを明らかにしてもいいではないかということです。では何のために明らかにするんだろうか、何のために明らかにする必要があるんだろうかということになります。明らかにする目的というのは、裁判官と裁判員の間で本当にお互いがお互いを尊敬し合って、一方が一方を制圧するような議論ではなくて、この一方というのは裁判官のことであり、もう一つの一方というのは裁判員のことですが、つまり裁判官が裁判員を押さえつけるようなことをしないでちゃんとやってるかというようなことが、事実がはっきりする中で検証することができると、こういう議論です。けれどこれをもう一皮剥いでみると、一つ疑わしさがあるからそういうわけですね。疑わしさとは何か、おそらく裁判官が路線を決めて答えを決めて、そしてそこへ裁判員をずっとエスコートしていくということをやってるんじゃないのか、こういう疑いがあるぞということです。それがそうでないということになれば、裁判員制度というのは問題なく、大きな問題なく行われているということになるし、いや実はそうだったということになれば、やっぱり裁判員制度というのはインチキじゃないかと、こういう議論になる。でも裁判員制度を推進している人や、それを批判しないで追随している人たちは、評議の中身をちっとも検証しないままでいいのではなかろうかと言っている、そういうことになるんですよね。守秘義務は、これはこんなにがんじがらめに縛り込むのは良くないという議論は、随分多くの人たちが言っていたこと、マスコミの中でも言われていたことなんだけれども、今ギリギリガチガチに絞り込まれたり縛られています。でその状況がもし真実が明らかになるとなれば、それはやっぱり裁判員おかしいっていうことになる、そういう話がおそらく私は噴出すると思います。なぜそういうふうに想像できるかというと、本来裁判員裁判を推進している最高裁判所としては、できるだけ裁判員裁判についてみんなで話をしてもらって、話題に出してもらって、そしてこれはこれでいいものだという、そういう声がもっともっと広がることを期待するはずです。ここまでガチガチに縛りつけて秘密を守るというのは、すねに傷があるからですね。で、すねに傷がある人たちというのは、これは絶対に守秘義務を緩めません。 裁判員裁判を断固としてやり抜こうとする最高裁だの法務省だの、そういう人たちは守秘義務を緩めるということを絶対に言わないでしょう。裁判員一人一人が生涯秘密にしながら生活をしていけという考え方を貫くはずです。研究者の中には裁判員制度を基本的には承認しながら守秘義務はもう少し解除して緩めたらどうかという人が結構いますけれど、私に言わせればそういうことを言うんだったら裁判員裁判に対してもっと批判的な目を持つべきでしょう。批判的な目を持つから守秘義務はおかしいという議論になるんでしょう。そうではないんですか、こう言いたくなります。聞きたくなります。裁判員制度3年、研究者がいろいろな議論を出す中に、本当に裁判員制度というものを厳しく批判的に見る、そういう学者、そういう研究者の立場を私は期待したいと思うのだけれども、どうももう一つ足りないなという印象が私にはあります。今日はここまでにしましょう。